では聖書をお読みします。マルコによる福音書の9章の33から37節です。教会すねつけの新改訳聖書ですと新新約聖書の77ページになると思います。マルコによる福音書の9章33から37節。カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？彼らは黙っていた。みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスは教わりになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。そこにいてくださってもそのくらいだったら全然気にならないので大丈夫ですよ。はい、感謝です。意外といいもんだなと思いながらですね、こちらで礼拝できることを感謝しています。神様の導きだと思います。この会堂が使えるようにされていて、またこの牧師館も使えるようにされている中で、今日はですねこちらで、礼拝するようになりました。不可抗力といいますか、教会が今いろいろと改造されてペンキとかが塗られて、その匂いとかでこちらでやることになったんですけど、これもやっぱり神様の導きだと思います。感謝をします。一つ一つのことを喜んでいける、嫌なこと辛いことがあっても喜んでいけるっていうのが自分はクリスチャンの喜びだと思います。それがなかなかわからないんですね。で、今日の聖書の箇所も実はそんな箇所なんです。イエス様は当時の人たちが、パンシンっていうですね、神様を礼拝しているところに行かれたことがあります。弟子たちと一緒にガリラヤ湖にもうちょっと上の方なんですけども、そこに行かれたことがあります。パンという神様を信じている八百万的や雨を降らせてくださる神様なんですけれども、その神様を信じているところでイエス様は弟子たちに、あなたたちは私を何と言うかって聞かれるんですね。ではペテロが、あなたはキリストですって言うんですけれども、その意味は十分分かっていません。それがすぐに分かってくるのが今日の聖書の箇所なんです。山に登られて、弟子たちのうちペテロとヨハネとヤコブを連れて山に登られて、山の上で神様の栄光がイエスを包みます。そうするとイエス様の服が真っ白になって、弟子たちは、ペテロは何が起こっているのかと驚きました。その時に神の声が聞こえて、この人に聞きなさい、これは私の愛する子だから、この人に聞きなさいという神の声が聞こえます。で、どうしていいのか分からず、ペテロはペテロ、ヤコブ、ヨハネがその声を聞いただけでイエス様と一緒に山を降りてきます。その後ですね、イエス様は先週の聖書の箇所でしたけれども、ガリラヤの方に来られた時に人に見つかりたくなかったと聖書には書かれていました。31節にこう書かれています。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。ペテロたちは真っ白に服が輝くようなイエス様は栄光の主だと思っていました。病気はどんなことでも癒してくれる、どんな病気も癒してくれる、問題もどんな問題も解決してくれる、道が塞がれば奇跡を起こしてくれる、この方が王になったら何にも怖いもんないじゃないかと思っていました。しかし実際にイエス様は誤解され、裏切られ、捕まり、勝手に罪をなすりつけられ、十字架刑を宣告されて、鞭で打たれて、ボロボロにされて十字架につけて殺されます。 ペテロたちの想像している姿とは全く違うところに向かいます。ペテロたち、また周りの人たちはイエスを王にしようと願っていました。だからイエス様は彼らの中を通ることを望まれなかった。それで人があまりいないところを通りながら弟子たちと一緒にカペナウムというガリレヤ湖の一つの町にやってきました。で、家に入るんですけど、これおそらくイエス様、ペテロの家ですね。入りますと、そこで質問したんです、弟子たちに。お前たちね、ここへ来るとき何話してたの？だからみんな黙ってたって言うんですね。実は彼らが話していたのは、誰が一番偉いかと話し合ってたって言うんです。34節に書いていますが、みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていた。さっきの考え方と同じですね。誰が立派か、誰が優秀か、そして神の子となるべき方は王になるに違いない。同じ発想です。王が素晴らしい、全てのことができる方が素晴らしい。誰が一番偉いですか、そんなことを話していたと書いてあります。そうすると35節、イエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆のに仕えるものとなりなさい。これ言葉遊びようなものですね。そうか、じゃあ自分は一番先に立ちたいから、みんなに仕えるものになろうって言った原因はやっぱり動機は悪いんですよ。やっぱり自分は一番前に立とうとしてるんです。でもイエス様はそれを言ってないんですね。それをしっかり弟子たちに教えるために一人の人を用います。それは36節に、それからイエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。まあこの中で言えばジュード君のような感じですね。ジュード君を呼んで、あ、おいでおいでって言って抱きしめて、そして真ん中に立たせて、言ったんですね。イエス様は、誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。ジュード君に将来、よし自分はこう行くぞ、こう、このために金貯めて今から、しっかり勉強もしてこれやってこうするぞとかいう計画があったらちょっとびっくりしますよね。多分ないと思いますね。まあ、ちっちゃい頃からある子もいるのかも分かりませんけど、もっと小さくなってくると、ここのイエス様がおっしゃっている子供はもう少し小さいんですけれども、そんなことは言えません。将来のことを考えられませんし、とにかく今一緒に生きていること、一緒に生きている人のことを大切にして大事にされたいと願って生きています。みんなそんな幼子だと思うんです。今日メッセージの準備をしてですね、それは先週ある人から面白い方のことを聞いたんですね。でその話をしようと思ってたら、どうもさっきのバイブルクラスで、あれ同じ話かなと思って私思ったんですけど、江本勝さんっていう方ご存知ですか？さっきおっしゃってたのは江本勝さんの話ですか？あの水がどうのこうとおっしゃってたの。
分からない。
例えばで分かんないです。ごめんなさい。あ、そうですか。自分調べたらですね、江本勝さんという人が実験して自らの伝言という著書を書いたそうですね。あ、やっぱりその方ですね。でニューヨークタイムズでベストセラーになったそうですけれども、じゃあ皆さんの中に知っておられる方もおられるかもしれませんね。で実験はこの方が実験されて、3個のガラスの入れ物に米と水を入れたと。で YouTube で見ると実際にそれ実験してる人たくさんいましたけども、3つのガラスの中に米と水を入れるんですね。でそれぞれの容器に次のような働きかけを1ヶ月間すると。1番にはありがとうと書いておくんですね。そのありがとうという紙を貼っておく。2番の方はお前はバカ者だという紙を貼る。で3番目は何も貼らないです。で YouTube で実験しているのは、このありがとうというのとお前はバカ者だというのは実験している人割といるんですけど、何も言わないっていう人は割といないんです。無視するっていうのはですね、とにかくその無視するっていうのを、3個目は無視するそうです。でこの1ヶ月間ですね、その3つを置いておいて、そのガラスに向かってですね、 ガラスじゃない、中に入っている氷と水でしょうけど、あの米と水でしょうけれども、それに向かって1個目にはありがとう、2個目にお前はバカ者だ、3個目には完全に無視するということをやったそうです。だから1ヶ月後にありがとうと言葉をかけたお米の方は発酵したっていうんです。いい匂いになった。で2番目のお前はバカ者だとずっと言葉をかけたのは黒く変色した。で3番目の無視したやつには青カビが生え腐ったそうです。で実際に YouTube で実験している方はこれ完全に無視するっていうのは私見つけられなかったですけども、ありがとうというのとお前はバカ者だという実験を繰り返したところで本当になんかそういう結果が出てるんですね。自然も神様によって作られてますから、神様のメッセージ、与えられた言葉を理解できるというか、どう受け止めることができるのかなと思いました。まあこの実験はともかくですね、これは子育てに当てはまるんだということを言われているんですね。子供にクズ、ノロマ、バカなどと否定的な言葉をかけると子供の心の中は真っ黒になる。で、そうすると攻撃的か曲がった性格になる。あるいは世の中を暗くするようになる。普通はここまでだと思うんですね。ありがとう、お前はバカ者。でも無視っていうのが青カビが生えて腐った。無視すれば子供の心は腐り、異常行動を起こしたり病気になったりするって言われるんです。これは教育学者の方がおっしゃってました。無視すれば子供の心は腐っちゃう。異常行動をしたり病気になったりする。そりゃそうですよね。米よりももっと人間の子供の方が大事。ありがとうと言って備え育てればとてもよく発酵する。バカだバカだバカだ、お前はできないって言われると変色してしまう。無視すると本当に悪くなる。機能できなくなる。私たちはそんな存在なんです。イエス様はそういう大切な子供を取られて、この子供を受け入れる者は私と私の父を受け入れるんだと言われたんです。ところが現実はどうでしょうか。皆さんどんな言葉を聞いて成長されましたか。お前はいい、あなたはいいって聞いて育ちましたか。私は聞かなかったんですね。なかなか聞かせてもらえませんでした。なんぼやっても、否定されることが多かったですね。でもその時はだからそれが普通と思ってましたから、なんか頑張らにゃ頑張らにゃみたい で自分がそれなりできないので、もうなんか性格曲がってきましたね。そしたらそういう父親になってしまったです。私も子供に対してプラス発言ができない。妻がプラス発言するのでびっくりでしたね。私の妻は私の妻の父親から、ゆったり育てられたそうです。何か悪いことをしたらちょっとおいでって言って前に座らされて、今ここにこうしたことはどうだったと思うとか言ってですね、小学校の校長先生だったんですけど、一つ一つきちっと教えられて育ったって言ってました。で、父親と母親が喧嘩したことがまず見たことがない。まあ、してたんですけど、そんなに喧嘩として映らなかったんだと思います。私とは正反対ですね。だから彼女の子育てはプラスでした。一人一人を立てる。でも私の方がものすごいマイナスなので、相殺して悪い方に流れてしまいましたけれども、今日のこの実験にあるようにありがとう感謝っていう言葉で育てると一つ一つの命は輝いていくと思うんです。でもバカ者だとか言われたり無視されるとどっかひねくれてしまう。そうするとイエス・キリストによって示された愛がそのまま入ってこないんですね。どっかで拒否しちゃう。受け入れたい、従いたいんですけど、どっかいやちょっとはい、ここは待ってっていうふうになっちゃうだと思うんです。私自身がイエス・キリストの愛、そのまま自分を愛する愛、子供が私にただ抱きしめてほしかっただけ、ただ自分の問題を聞いてほしかっただけっていう姿は私は受け入れることができませんでした。今はできますけれども、このできるようにしてくださったのは イエス様のおかげですね。本当にイエス様がお前はアホやなって教えてくださって、それが少しずつできるようになりました。でもアホな人がまだまだ5万といいますね。最近日本で3歳の女の子が亡くなったのご存知ですか？3歳の女の子が虐待に虐待か重ねられて、お父さんとお母さん、お母さんは実、お父さんはただ同居してた友達みたいな人なんですけど、まあ、義理の父親になるんですかね。お父さんとお母さんが LINE で今日帰ったらどんないじめをするか相談してたっていうんです。正座させられたり、そして殴られたり、最後は顔にお湯かけられて、顔の10センチぐらいが火傷あったまんまほったらかされて、それで感染症かなんか出たんでしょうか、亡くなったそうです。この女の子のことを考えて、おととい私も涙止まらなくなってですね、神様に祈ってました。私はこの加害者を責められないんですね。私も同じようなことしてたんです。でも今はそれが悪いということは分かるんですね。でもその時にはできませんでした。みんなの心どこかでずれちゃってるんですね。でこのずれている部分が私たち自身を傷つけるし、隣にいる人を傷つけてるんですね。大事にしたくても、信頼したくても自分にも信頼できないし、自分を受け入れることもできないし、ありのままではダメで、あれもやらないかん、これもやらないかん、隣のいる人もありのままではダメで、やっぱりこうした方がいいよ、あした方がいいよ、案内しないとダメ、そうなっていくんです。だからイエス・キリストがそのまま愛を表された時、誰もイエス様を最終的には受け入れられませんでした。十字架に追い込んでいきます。その十字架に追い込まれている時にイエス様は何も言わないんです。責められるんですね。みんなから責められるし、大祭司とかピラトからは、総督からは、一体お前はどういう存在だって言われても、もうイエス様何も言わないんです。ただ最後の最後に、父を彼らを許してくださいって祈って十字架で亡くなるんですね。で、その祈りが聞かれます。イエス様復活されて今も語られます。あなたは私の宝だとおっしゃってくださっています。神の宝。だから、今もう一度信頼せよとおっしゃいます。子供のようになる、子供を受け入れる、そのようになることが私たちに導かれていると信じます。イエス様はまたそのように私たちをしてくださっていると信じます。私たちも絶望することはある。目の前にある、なんでこの人こんなにって思う、あるいは自分がどうしてこんなことをって思うことがある。なぜこの命は取られてしまうんだろうかということが山ほどあります。でもそこをイエス様は通っていかれました。やがて私たちはそういうふうにして絶望のうちに死んだ人とイエス様と並んでいる姿にきっと会えるんじゃないかと思います。その方々もイエス様に迎えられて、よかったって言っている時が、本当にこの時があったんだと言っている彼らに出会えると信じます。私たちも自分を裁くことも、隣の人を裁くこともやめて、自分を愛し、隣人を愛し、大切にしていきましょう。お祈りをします。主なる神様、子供のようになれ。この小さな子供を受け入れる者は私を受け入れたのである。主よ、私たちの社会が、教育が、とんでもないモンスターを作り上げていっています。私自身がそうでした。ですから責めることはできません、神様。でもその加害者はともかく犠牲になっていく命の寂しさを思うと本当につらいです。この3歳の女の子はお父さんお母さんに喜んでほしいと思って一生懸命生きていました。自分が殴られたり怒られたりするのも、顔にあざがあって写真撮られても自分が悪いんだと思いながら、そしてお湯かけられても自分が悪いんだと思いながら、きっとごめんなさいと言いながら命を終わったことと思います。今イエス様がその心の思いをご存知で受け止めてくださっていると信じて心から感謝します。 あまりにも多くの人が同じような境遇で生きています。あまりにも多くの人が自分の人生を楽しく生きられないで、感謝して生きられないで、途中で切られてしまい、そばにいる大切な人を奪われて絶望に泣いています。神様、あなたの国が来ますように。イエス様がそこを通られた方であることが私たちの救いです。イエス様、私たちが絶望しないで生きられるように助けてください。どれだけ傷つけられても希望を持って生きられるように、どれだけ足蹴にされて自分がダメだと思わされても希望を持って生きられるように助けてください。イエス様だけがおできになります。イエス様だけが私たち一人一人のために十字架で死なれました。その時に、父よ、彼らは何をしているのか分かりません、許してくださいと祈ってくださいました。感謝します。私たち一人一人許されてあります。許すことができますように。神様、生きる喜び感謝で満たしてください。信頼します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。